ラジオ視聴室の時間です。今月は米倉美穂が大寺市長にお話を伺ってまいります。大寺市長、よろしくお願いいたします。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは。市長の大寺正明です。米倉さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、今月はですね、地域食堂を運営されていらっしゃいますここより代表熊田博美さんをお迎えいたしまして、お話を伺ってまいります。後編になります。熊田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。前回は、地域食堂について、地域食堂っていうのが地域住民の交流の場であって、で、子どものみならずさまざまな人たちの、地域の居場所になってるっていうお話と、あと熊田博美さんが、食堂を始めたきっかけまでお伺いしました。で、お話の中で、どんどん利用者が増えているということで、これ善意で始まった事業ですから限界もあると思うんですよね。で、どんどん利用者が増えてて、これって喜ばしい反面、例えばお金なんか大丈夫なの、熊田さん。
お金の方は今いろんな方からの寄付や、あと助成金なので賄っているんですけれども、食材はお米なんかはいただいて、そうですね、今のところ私たちの団体はどうにかその食材をこう選べば大丈夫という感じなんですけれども、やっぱり他の食堂さん、地域食堂をやっている方々は大変だっていうお話も聞きます。なので、そういう寄付というのもどうにかこう増えていったらいいなというのは思っているところです。
はい、ありがとうございます。市民の皆さんに、最初は子ども食堂で始まったっていうことですけど、今地域食堂っていう言葉を使ってます。で、この地域食堂について知ってほしいことについて何かあれば教えてください。
地域食堂ということで、子ども食堂は子どもだけというイメージが強かったと思うんですが、誰でも利用できますよということで、最初に市長、前回ですね、お話があったように、引きこもりの方や高齢者の方、障害を持っている方っていう言葉もあったんですが、そうではなく普通の方ですね、本当に市役所の職員の方とかも来てくれたりするんですけれども、そこでいろんな出会いがあったり、いろんなお話が聞けたりっていうのがあるので、できたら本当に多くの方にいろんな地域食堂に行ってほしいと思います。
地域食堂、これからもどんどん増えていくのかなって私は思ってますけど、熊田博美さん自体、この目標とか夢があったら教えてください。
地域食堂や子ども食堂、こういう場所は最初に第三の居場所ということで始まっている方たちが多いと思うんですが、本当は家庭がその安心できる場所ってなるのが私は理想だと思うんですけれども、私自身も小さい時、3歳ぐらいの時に父を亡くして、近所のおばあちゃん家によく行っていたり、親戚の方のところに行ったりっていうのをこう覚えているんですね。なので、こういう地域食堂がたくさん増えることで、今核家族とか増えていたり、母子家庭やシングルの家庭が増えているので、そういう人たちも安心して行けるっていう場所がたくさん増えればいいかなというのを思います。
はい、ありがとうございます。私のイメージだと、熊田さんのところの地域食堂は食べるだけじゃなくて、さまざまな事業を連携して、例えば、お下がりのランドセルだったり制服だったりきちんと在庫して、私もいつも頼らせていただいてますけど、そういう活動も今後どうなんでしょう、大きくしてきますかね。
はい、今お譲り会という名前で、定期的に開催していて、この地域食堂の時はいつでも見れるような形で洋服や何かをこう出しているんですけれども、そうですね、制服に関しては今一生一中のお譲り会ということでやっているんですが、やっぱり違う学校の方からも問い合わせが来たりとかというのがあって、それを私たちだけでやるのはもう絶対無理なので、できればこれは市で何か考えていただければいいなと思います。
はい、 課題を一ついただきました、はい、最近ね、保護者が外国出身者でいきなり転校してきて、で経済的にもなかなか大変っていうケースが多くて、そういう方々のやっぱりライフラインの一つなのかなと思ってますんで、頼りにしてますし、私たちも何かできないか考えてみたいと思ってます。
あともう一つ、よくこの地域食堂やカフェをやりたいという方から相談をいただくんですけれども、はい、やはり最初に資金とかそういうことよりも場所の問題が大きいんですね、うんうん、須賀川市ではコミュニティセンターが各場所にあると思うんですけれども、そういう場所がもっとこう地域食堂をやりたい方にオープンになればいいなと感じています。
そうですね、公共施設の連携体制については前向きに考えていきたいと思いますし、最近ではデイサービスだったり集会所、町内の集会所でそういう活動を始めたなんてお話も聞いてますんで、なおさら地域の連携が必要になってくると思ってます。で、須賀川市では市の社会福祉協議会に委託しまして、地域食堂やコミュニティカフェの立ち上げ支援を行っています。で、気軽に集まれる地域食堂やコミュニティカフェを立ち上げたい、興味があるがどうしたらいいのかわからないなどの立ち上げの他にも、活動を支援したい、ボランティアに協力したいなど、何でも応援や支援についてお気軽にご連絡をいただければと思います。詳しくは須賀川市の社会福祉協議会にお問い合わせいただきたいと思います。
はい、それでは、ここよりさん以外の地域食堂をご紹介いたします。稲田コミュニティセンターで開催される一歩一歩さん、東コミュニティセンターで開催されているさくらんぼさん、デイサービス泉の里で開催されている大町泉の里さん、コアラ保育園で開催されているコアラのおうちさん、ブルースタジアムで開催されているおむすび食堂さん、そして4丁目集会所の4丁目食堂さんになります。
はい、今たくさん紹介ありましたけども、ここよりの熊田博美さんはこれらの地域食堂とはやっぱり連携を取りながら活動してるんですか？
はい、そうですね、皆さんと定期的に集まって会議をしたりとかということで行っています。
はい、そういうつながりがですね、地域のそのなんていうんですかね、穴を少しでも埋めるような活動につながればいいと思いますが、最後に何かひろみさんありますか？
はい、最後に地域食堂は私のこう考えとして、なんとなく人生の道の駅っていうのが時々浮かぶんですが、ちょっと疲れた時に休める場になればいいかなと思っています。
はい、須賀川市としてもそういう活動できる限り応援していきたいと思います。市民の皆さんもぜひ地域食堂に興味を持っていただいて、お互いに助け合っていく、いけるような地域を作っていきましょう。
はい、今月はここより代表熊田博美さんと大寺市長の対談をお送りいたしました。熊田さん、大寺市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。